こんにちは、遠藤和樹です。秋山証券時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もう行きたいと思いますが、いかがですか、はい、
最近久々にジェフに会ってきました。
おお、お師匠さん。
はい、NLP の私の先生のジェフに会ってきて、
その話リアルにフィードバックというか何も聞いてないんで、ちょっとここで聞いたら15分本当に聞けちゃいそうですけど、一言感想いかがだったんですか？
ああ、やっぱりなんていうのかな、素晴らしいなと思いましたね。
おうおうおう、うん、
やっぱなんか私から見たら深い。
でももうだいぶご年齢もじゃないですか。
あのね、70歳超えてたですね。
なんで片言なんですか？
こちらですね。ちょっと頭の中は英語になってるから。
そうそう、英語喋れないはずですけど、なんで頭が英語に。いや、そうなのに、来日ですよね。
来て、ワークショップを2日間やってくれたので、まあ、それを受けてきたんですけども、ね、なんか、やっぱり、こう、ね、すごいなと思います。なんかすごいなしか出てこないんだけど。
ぼやっとしかないですけど。
なんていうのかな、こう、本当に、なんだろうな、その NLP の、まあ、問題点っていうのも彼なりに感じながら、こういう場面でこういうふうに使っていくとか、その使う時の注意項とか、そういうのもすごい考えてるし、ちょっと言葉が悪いけども、こう、なんだろう、日本の書店で売ってるような NLP とは、ちょっとなんか違うんですよね、感覚が全然。
ジェフさんって本出されてないんですか？
出してないですね。本当に臨床というか、その現場の方なんですね。
いや、それは一つ触れないとわからない世界あるんでしょうね。またなんかちょっとどこかで整理したタイミングで一度、
そうですね、そうですね。
ジェフと再会しての会ってね、ちょっとやっていただきたい。はい、ぜひぜひ。次回アカデミア、そのぐらいの話でもいいかもしれない。まあ、ということで、今日の質問、はい、早速いきましょう。
はい。
今日ですが、360度評価を導入している企業で働く方だと、いきたいと思います。会社が360度評価制度を導入しています。自分に対して複数の角度からの評価をされますが、積極的に悪い部分も伝えていこうという風潮があり、結構へこみます。相手から否定的なフィードバックを受けると自分のことを拒否している嫌いなのかなとすら思い、成長欲というよりもむしろその後どう接したらよいのか逆にわからなくすらなります。秋山先生としてはどのように受け入れてどう生かしていくべきだと考えるでしょうか？
なるほど。
なんか前回のメンターシップっぽい、
そうですね。で、ま、メンターシップの場合はまずは自分がこう信頼できる人とか大切な人、本当に自分の成長を願ってくれる人からフィードバックを受けましょうということだったので、この360度評価というのとちょっと、まあ、なんだろう、ニュアンスがちょっと経路が違うと思うんですよ。
そうか、確かに。しかも主体はどっちにあるか微妙なところですもんね。360度評価者側がね。
はい。で、私ね、この360度評価っていうのは本当に扱いが慎重にしていくものだと思っていて、とても有益だと思っています。すごい。で、この時まずですね、ここのリスナーの方、質問者の方の社長さんはこのことを知らないんですよ。つまり360度評価を受けたスタッフの社員の方がね、積極的に悪い部分も伝えていこうという風潮もありって、多分こういうことじゃないと思うんですよ。悪い部分でもなくて、前回で言う、ブラインド、見えてない部分を伝えていこうということだったら分かると思うんですよ。
ジョハリの窓におけるブラインド。自分は気づいてないけど、相手が気づいているもの。そこを伝えていく。
っていうのは、その、悪いっていう前提が入っちゃってて、例えば、本人は気づいてないけども、結構強い口調で話をしてるっていうことって、いい悪の場合は強い口調だよってことじゃないですか。
はいはいはい。
だから悪いという言い方を彼が捉えちゃってるっていうところがちょっとつらいですよね。やってる側も受けてる側も。
ああ、そういうことですか。この方が そもそも360度評価の趣旨から言って悪いことを言おうとかいうことではないはずなので、
うん、
秋山先生が言うそのブラインドの自分が気づいてない他人が気づいてることをちゃんとお互い知りながら、知らない自分を理解して自己成長につなげようっていうはずのものだと思うので、はい、この方が悪いとこを言われてるっていうのは本来そうじゃないはずだぞと。
そうですね。でもしかするとこの質問者の方がそのように解釈しちゃったか、あるいは社長さんが悪いとこに気づけこれでって思ってやっちゃってるのかわからない。
あ、でも360度評価的な風潮って、うん、あのやっぱやってるところ周りの、ね、仲間たちいますけど、やっぱそういうところって自己成長っていう文脈なのか分かりませんが、とにかく葉っぱかけてガンガンみんなで伸びていこうぜ、離脱してもしょうがない、離脱したやつはしょうがないぐらいの勢いがあるようなとことかで入れてるものは結構もうもはや悪いとこ言い合おうぜぐらいのところ、なんかちょっと感じますけどね。
それで例えばあの、そう、私ね、この一応評価っていうか、まあ、これいろんな考え方があるんですけども、私がいいなと思うのは、いいなっていうかね、一つはスコアをつけるっていうのがあるんですね。でスコアをつけて、そのスコアがどう変わったかっていうことで、その人の成長を測定するっていう、その評価、その成績の成績に反映させるというね、単なる評価としてポイントをスケーリングしてってポイントを見ていくっていう考え方まず一つあるんですよ。
それはあえて数値化して見えることによって、うん、数値を通して変化したところ、伸びたところを無理くりでも見ようとするために、
そうですね、はい、でそれがあの評価制度から昇給にも、影響していくっていう使い方が一個ある。でもう一つは、例えば、いろんな項目についてスコアが出て、平均スコアが出たりするんですけども、それをきっかけにスタッフの方とその部下の方とか上司の方と会話をしていくというきっかけにするって考え方もあるんです。
ワンオンワンの切り口の、
うんうん、
素材提供の、
そうそうそう、だからそこについてこうどのようにその360度評価を使おうとしてるかっていうところの方をやっぱり明確にしてあげないと、この質問者の方のようになんかへこむだけみたいになっちゃいますよね。
確かにそうですよね。
ですから
さっき言った激しめのところって、うんうん、そもそも会社全体として、うんうん、あの何かしらの共通テーマは持ってて、
うんうん、
それが数字だったりもするし、明らかにこうもうここの会社としての出口ここだっていうことに対してみんな結構賛同もしててとかっていう共通のテーマが握れてるところは、やっぱりその激しい言い合いでもそれ自体がやっぱりまあまあそのためだもんなっていうところがあるんで、成り立ってるっていうのも見ててすごい感じますけどね。
ああ、そうですよね。だからつまり自分たちの能力とかを上げてこうぜ、上げていかないと、まあスピード感出ないよと。でどこの自分が能力足りないんだ、いろんなところから教えてくれみたいなところだとすると、なんかこう、なんだろう、自分の能力の弱いところを見つけてそこを強化していこうみたいなところにコミットしてるんだったらば、視覚化できていいと思いますね。
そうですね。あとなんかその個人が成長したいんだっていうところではなくて、俺らこれじゃんっていう共通の船感をちゃんと持ってるところは、うん、やっぱりそれをやっても耐えれてるっていう感じがするんで、うんうん、この方の会社がどうなのかってところですよね。
そうですね。
360度評価だけが入っていて、共通のテーマを社員さん同士が握れてないと、まあ辛いだけですよね。
そうなんですよ。つまり結局それって自分個人の評価だよねってなっちゃうと、
あ、そうそうですね、
入れる目的が自分の、悪いところを見つけてもらって成長していこうということであれば、やっぱり私は360度評価をスタートにして、その会話をしていく、対話をしていくっていうことがいいと思います。
うん。
まあ、ただね、とはいうものの、その、この質問の方のにお答えしたいなと思ってる、秋山先生としてはどのように受け入れ、生かしていくべきだと考えるでしょうかっていうときに、まず一つ目は、もし可能ならば、その、経営陣の方に、この360度評価を、どういう目的で 入れてるのかって、もし聞けたら聞いてもらいたい。まず一つ目は。
この会社の規模ちょっとわかんないですけどね。
うん。
経営陣までアクセスできんのかっていう感じもしますがね。どうなんだろうね。経営陣って、まあ少なくとも上の人間ってことですか？
そうですね、そうですね。で、例えば、いや、これはスコアを見てって、そのスコアを上げていけばいいんだよってことであれば、その中身に対して凹む必要はないんですよ。その自分の人間性を見てるわけではなくて、そのスコアを上げていけばいいんだと。俺のそのこの行動のところの部分が弱いんだから上げていこうというふうに捉えていく。で、もしそうではなくて、これを切り口にして、この後実は、ワンオンワンの対話があるんだよということであれば、ぜひその、対象の方に聞いてもらいたいんですね。例えば僕こういうふうなフィードバックがあるんだけども、僕のどういう部分がそういうふうに見えてるんですかっていうのをぜひ聞いてもらいたい。
聞けんのかな。まあでも確かに。
その前提は、行動に対して評価を受けてるわけですよ。人間性ではないんですね。
ああ。
だからここでその行動と存在を分けて評価していくっていうところを、多分、その人自身も、質問者の方も、俺の行動はそういうふうに見える部分があるのかなっていう視点、私だったらそう見ます。自分の行動はそう見せちゃってんのかなとか。
これって、でも、大前提、へこみません？
いやいや、へこみますよ。
へこみますよ。めちゃめちゃへこみますよね。その上で、ってことですよね。
そう。で、なぜへこむかというと、自分の自分に対する認識と他者からの認識が違うからですよ。
ああ、そうね。確かに。
私なんかもうこれしょっちゅう凹んでましたからね、昔。
360度評価やってたんですか？そういう意味では。
ああ、360度、そうですね、評価もあったし、あとはあれと一緒です。プレゼンの動画とか撮影してみるのと一緒なんですよ。マジ、俺こんなのってたとかね。
ああ、フィードバックってことですね。
そうですね。まあ、あとは、ほら、大学の講師とかをやってたときに、生徒からのフィードバックをもらって、ページ数があまりにも低くて、こんなし。
ああ、アンケートね。確かに。そっか。うん、まあ、そうか、まだそのシーンですね。その時に、
うん、
存在ではなくて、うん、違う、行動なんだと。
そうそう。まあ、ですから、こう、自分自身の行動がそんなつもりはないのにそういうふうに見えてとするならば、そこはちょっとなんだろう、もったいない気がしますもんね。確かに。まあ、ですから、まあ、今お話ね、してて私思ったんですけども、そうね、一番最初言ってあげるの忘れた。へこみますと。へこむもんですよと。で、へこんでいいんですよと。
うんうん。
その上で自分が、修正したいとかより良くしていきたいっていうところを、まあ、教えてもらいたいっていう気持ちに持っていくしかないですね、自分で。
なるほどね。確かに。そっか、そこからか。
うん、ただ、まあ、ちょっと今日はね、この質問しかなかったので、スコアを重視してるのか、それともこれを切り口にワンオンワンでお話をしたいのかっていうところがちょっとここでは書いてなかったので、そこの部分が気になりますかね。
なるほどですね。けど今の話を前提とすると、前回の話を踏まえたメンターシップって点で言うと、へこむし、最悪ですと、この間メンターシップでも出てたじゃないですか。いただいたメンターからの言葉は、へこむし、落ち込むし、傷つくしみたいなことをおっしゃってました。そうそう。だから、でもその上で、それを自分が見えてない、自分が知らないところを知る機会なんだっていう意味においては、まあ、あちに変えることができるんだろうかと。
そうそう、そのね、その感覚ですよ。ですから、本当にジョハリの窓のお話をしましたけども、私自身も、そのブラインドっていうね、言葉を意識してるんですよ。あ、俺だけが知らなかったの？みんなにバレてたの？っていうと、ちょっと、そこを修正しようかなって気持ちにもなれるんですよ。
ちょっと恥ずかしいというか。
そうそうそうそう。
諦めがつくというか。
うん。
知らないの俺だけなんだからしょうがねえなと。
そうそうそうそう。
受け入れられるってやつですかね。
うん、ってことはもうみんなにバレてるんだなと。
うん。まあ、でも、まあ、というところですかね。
ですかね、あの、オーノーゾーンって話もたまにしますけども、オーノーとか言いながら、自分がそこの部分をもう強化していく。受け入れていく。
いうとこですね。この話をちょっと聞いた上で、うん、多分ディテールもあると思いますので、
はい、
あのその中でなんか会社としてはこうらしくて、で言われた言葉がこれで、うんうん、それに対してどう思ったとかいう話もね、もしあれば逆にもっと踏み込んで、
いやいや、そうですね、ぜひぜひその話聞きたいですね。
そういうところで今日の概要としてはね、そういうところかなと思いますので、はい、ぜひあの生かしてみていただきたいなと思います。終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。